ただいまの時刻は13時30分です。休憩前に引き続き会議を開きます。日程第2一般質問を行います。質問者は私が指名した後、議席番号と指名をつけてから質問をしてください。質問順1番高橋岩議員。
はい、
高橋岩議員。
はい、1番高橋です。
1番高橋岩尾議員に質問事項1の丸1について1回目の質問を許します。
はい、午前中に引き続きまして、午後は一般質問ということで、また、引き続きよろしくお願い申し上げます。質問の前に、今日は非常に、私にとって、緊張しておりますし、また特別な日でございます。それは私事ですが、今日は、高校入試ということで、自分の長男も今、おそらく同じ時間にですね、同じ緊張を味わっているんではないかということで、共感しながら私も新人ながら一生懸命やらさせていただきます。それでは通告通りにですね、質問をさせていただきたいと思います。まず、1番、観光客にも優しい、安心安全な、先進的観光地づくりを目指せと、こういうことについて、まず質問させていただきたいと思います。今シーズンは、例年以上に海外のお客様が多く来庁しているように見受けられております。特に、アジア、東南アジアのお客様が非常に増えているという話を聞いております。また、スキーをする海外のお客様では、オーストラリアからのお客様も着実に増えているように思います。特に彼らは今日のように新雪でスキーをすることを非常に楽しみにしているようで、日本のお客様も一部増えていますが、いわゆるバックカントリースキーを楽しみたく、湯沢の高山、高い山へ行かれているようであります。しかしながらご存知のようにバックカントリーはスキー場の管轄外であり、滑走禁止にしても新設を求めるスキーヤーが後を絶たず、時として重大な事故に発展しております。そこで質問ですが、日本は海外に比べると山の管理責任の法整備が非常に遅れています。しかし、確実にバックカントリーを楽しむお客様は増えていますので、万が一の事故の場合、行政責任を問われない場合も、問われかねない場合もあります。それらに対応するための整備はできていますでしょうかということでございます。
はい、1番高橋岩議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは高橋岩議員の質問にお答えをさせていただきます。バックカントリースキー、山スキーは憲法第13条で保障されている自由及び幸福追求権として保障されている行為でございます。したがって夏山、冬山の登山と同様に公共の福祉に反しない限度において法律や条例等で規制することはできません。その反面、遭難や事故等を起こせば責任はすべて自分で負うということが大原則になっております。したがって、行政がその責任を問われることはないと思います。しかし中には、バックカントリー気分を楽しむ目的で、安易にスキー場管理区域外の滑走禁止区域を滑るスキーヤー等がいることも事実です。スキー場管理者は、一般のスキーヤー等が、スキー場管理区域外の滑走禁止区域に出られないようロープやフェンスを設置したり、スキー場管理区域外での滑走禁止の看板等の設置や場内アナウンス等による注意喚起をしております。さらにスキー場管理区域外の滑走の危険性や遭難等での自己責任も周知をしています。それでもスキー場管理区域外を滑走する人たちは 自らの意思でスキー場外の滑走禁止区域に出たわけでございますので、バックカントリー同様に遭難や事故等になった場合は、当然責任は自分で負うこととなります。したがって行政が責任を問われるということはないものと考えます。1回目の答弁を終わります。
町長の答弁が終わりました。1番高橋葵議員、2回目の質問を許します。
はい、おそらくこちらにいらっしゃる先輩議員でも以前質問があったではないかと思うんですけれども、野沢温泉村ではですね、その管理区域外を滑走する、スキーヤーやボーダーが後を絶たない、またオーストラリアのお客様が多いということで、野沢温泉村スキー場安全条例というものを施行しているというふうに聞いています。まあ、この条例に関しては、議員発議でも可能なわけですけれども、これらもですね、加味しながら、で、質問に入るわけですけれども、今、町長も答弁の中にあった通り、非常にこの、管理外とか、いわゆる滑走禁止区域とかっていう言葉が、非常に紛らわしいので、ここでちょっと整理したいと思ってるんですが、話がすごくややこしくなってくるのが、スキー場の、管理区域外の、いわゆるスキー場が管理区域外の呼び名が混同されていることが問題点ではないかというふうに思っています。管理区域外といえば単純明快なんですけれども、実は報道ではほとんど言葉が使われていないと思っています。同義語としてコース外、滑走禁止区域、という言葉が多用されています。ただ記事によっては、またテレビの報道によっては、管理区域内のコース外、管理区域内の滑走禁止区域を表している場合もある。ですから、このために事故が起きたのが、管理区域外なのか、管理区域内の滑走禁止区域内なのかが非常に分かりづらいというのが問題点だと思っています。町長がおっしゃられたように、管理区域外であれば自然を楽しむ権利があるので、誰が滑っても咎める必要はない。まあ、ですが、万が一遭難があった場合には、やはり条例等で定めているように、有料で、その責任を追うために遭難、捜索があって私は叱るべきだと思っているんです。で、これ質問なんですけれども、質問、湯沢町も、まあ、高い山があって遭難する方がよくあります。この時に、マスコミ報道に対して説明の際に、このことをはっきりと区別をしていただいて、マスコミに報道していただきたいというふうに思っておりますが、いかがでしょうか。
はい、1番高橋岩議員の2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
はい、議長。
はい、町長。
それでは2回目の質問に対する答弁をさせていただきます。この滑走区域外、あるいはそのスキー場内という中でのその報道に対して、マスコミ報道等に対して、区別して報道してもらいたいと、まあ、こういうことなんですけれども、そのことについてはですね、大概が遭難したときにはほとんどその滑走区域外で、まあ、行われていると思いますので、そのことについての、まあ、今後ですね、報道関係者に対しての話はさせていただきたいとこう思っています。実は今日も、警察関係の方とお話をする機会がございました。バックカントリースキーに対して、今年も2件ですかね、今も発見されていないという方もおられるわけでございます。したがって何らかの措置をですね、スキー場とまた町と警察とあるいはその遭難救助隊を含める中での、まあ、話し合いをしていきましょうということでの話し合いをさせていただいたところでございますが、まあ、今のこの報道についての答えはね、そういうことでご理解をいただきたいと思うんですけども、その野沢温泉村、このスキー場安全条例についても、 その遵守義務というような中で、その雪上スポーツの特質ということの中から第3条にですね、こう読んでくると最後のところにスキヤの事故および他のスキヤの安全に対して責任を自覚し、事故の責任のもとで行われるスポーツでなければならないと、まあ、こういうふうに言われていて、12月議会に岸野議員の方から安全条例というお話がございましたが、まあ、町としては各11のスキー場があるという中ではなかなかやはりこの野沢温泉村のように同一村内に一つのスキー場というのと違うという観点からですね、今後についても、そのバックカントリースキー、いわゆるスキー場区域外での活動を含める中でですね、3社でのきちんとした話し合いをして事故が起こらないような形で進めていき、安全を確保していきたいということを話をさせていただいたところでございますが、どうもやはり外国の方はそのユーザーのガーラのスキー場でも事故があった、オーストラリアの方だったというようなお話も聞きますけれども、いろいろ調べていくと、もうそのやはりは、そのコース外を滑ろうという、まあ、そういう思いを持って、来られている方々がいるということでございますので、これらも含めてですね、やはり人命、また安全安心ということ を考えた上で、町としても、この第三者で警察、あるいは町、スキー場と合わせて、検討していきたいと思っております。以上です。
町長の答弁が終わりました。1番高橋洋議員に3回目の質問を許します。
ありがとうございます。町長の答弁ですごく分かりましてし、そのようだと思ってます。ただ町長がおっしゃられたように、やっぱり外国人は言葉も分からないせいか、そのスキー場の管いわゆる管理外とかそういうのがやっぱり分かってない方もいると思うんですね。で、ぜひ行政の方とスキー場さんの方とですね、その辺の英文なのか英語表記なのか、また万が一その滑走区域外で遭難があった場合は遭難費用に多額の費用がかかりますよというようなですね、ぜひ一文か何かのこう案内がある、と今後は非常に問題も明確になってきてですね、いいのかなと思いますので、この辺もぜひご検討いただきたく3回目の質問終わります。
1番高橋和議員の3回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
3回目の質問に対する答弁をさせていただきます。確かに外人の方はそういうものが日本におけるですね、ことが分かっていない部分があると思いますので、思われることも可能性としてあると思います。です、先ほども申し上げた通り、町、警察、そしてスキー場と3社の中でですね、どういう方法がいいのかをですね、これからやはりまた英文で知らせるのがいいのか、まあ、含めてですね、まあ、検討して、まあ、参りたいと思っています。費用の方も日本人でもその遭難があったときにはやはりそのいわゆる親権者等にですね、警察やあるいは消防署からですね、お金がかかりますけれども、遭難を してもよろしいですかというようなことを言われるそうで、聞けば一日そのやはり遭難を救助してくれる方は保険も含めて6万円ぐらいかかるというようなことも聞いておりますので、まあ、外人に限らずですね、やはりこのバックカントリーのスキーが、まあ、行われている現状を踏まえた上で、湯沢町のとしてですね、スキー場関係者、警察と合わせて協議をしてまいりたいとこう思っております。以上でございます。
町長の答弁が終わりました。それでは1番高橋洋議員に質問事項1の丸2について1回目の質問を許します。
はい、では2つ目の質問させていただきます。今年は、ご存知の通り、バレンタイン豪雪、私は勝手にそう呼んでいますが、関東地方に 突然の降雪があったりして、2週続けて週末の交通の麻痺などで関東方面のお客様は大変な思いをいたしました。しかし湯沢町内においてもおいてはですね、地域整備課の努力と除雪隊の活躍によりいつも万全な環境を整備していただいていますことをまず感謝申し上げます。しかし今回は予想もしないところで雪崩が発生し、この雪で恐怖を感じたお客様やまた住民がいたことも事実であります。一つの例ですが、それは三俣より二重寄りにある一軒宿に通じる町道の出来事でした。12月14日から降った雪はそれまでの暖気で溶けた雪の上に新雪が大量に積もり、またこの湯沢地区では想像もしないぐらい大雪が降り雪崩が起きました。その道は15日の早朝には塞がり、宿泊していたお客様は帰路を失いました。宿の主人は従業員総出で重機を使い20時間かけて道を開通させたそうです。しかしいつ雪崩が再発するかわからない状況で、過去にない恐怖から町に要請をどうしようか迷った挙句に、お客様や従業員の生命の危機を感じ町に連絡をしたそうです。その間はお客様の宿泊はお断りをしていたということであります。しかし町も除雪の優先順がありますので2日は待ちましたが、一向に町の担当者が現れず、とうとう疲れと恐怖から、私のところに17日の夜に窮状を訴える連絡がありました。そして18日の午後に2人の建設会社がその町道除雪に来ましたので、宿の主人は早速町が除雪に来てくれたと思いましたが、聞いてみると建設会社が独自の判断で救援除雪に来てくれたということでありました。大部分の町民は普段は物を言わぬ静かな人たちであります。そこで大切なことは、普段は声を出さないが仮に小さい声を出したならば、その声を行政は聞き分け、声が届いていないならば町内会長がまたは見聞きした議員がそのような声をちゃんと行政に届けなければいけない、そんなことを改めて実感した出来事ではなかったでしょうか。これはその後すぐに田村町長にも話が届き、町として19日にすぐに対処していただきましたので安心いたしましたが、今後こういった出来事がある可能性があっては困ります。事故が起きてからでは遅いと思います。そこで行政の大切な務めである町民とお客様の生命財産を守るという使命をもう一度確かめ、これを教訓にしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
はい、一番高橋洋議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
それでは高橋洋議員の質問にお答えをいたします。当然のことながら町民の皆様、そしてお越しいただくお客様の生命財産を守るというのが行政の務めであることは言うまでもありません。そこでこの路線は危険箇所がございまして、湯沢町冬季道路除雪計画外となっております。ご質問の宿はこの路線を冬季間自己責任において独自で除雪等を行い通行いたしております。この度の経緯につきましては15日に宿の社員から連絡が入り、橋からの宿側について危険で困っているので町からも応援してほしいとの要請がございました。早速町は今回に限り特別に応援すべく早急に現場をよく知っている除雪業者に手配をしましたが、人手がないことと橋が狭いため、橋から先の作業ができる現場に合う除雪機械がなかったということから、今回は自力で頑張ってほしいと担当課長が社員に連絡したところでございます。17日に再度宿から連絡があり、車が通れるよう 自力で道路を何とか除雪したが、町からも応援いただけないかとの応援要請が再度ありましたので、担当職員で17日、18日と現場を確認して、路線全体の危険箇所を把握し、緊急的な危険回避のため、雪庇や急斜面についている雪の処理を除雪業者に依頼しましたが、人手が不足しているということもあって、すぐには対応できず、19日に一部除雪と21日に応急的な危険箇所の除去作業を行ったところであります。今後につきましては、危険があるため、引き続き、冬季道路除雪計画外として対応をしたいと考えておりますが、利用者の通行の安全を最優先として、町でできることを検討するとともに、宿側で除雪を行うことについては、当期間の通行許可申請をしていただき、書類上で、双方で確認できるようにしたい、このように考えております。以上でございます。
町長の答弁が終わりました。一番、高橋大議員に2回目の質問を許します。
本当に、その時はですね、今、地域整備課の皆さんも本当に人数が少ない中で忙しく、また除雪隊も本当にお忙しいということでですね、その中でも来ていただいたということで、本当に感謝しているということを聞いております。で、実は、こういったこの関東で、湯沢ではないんですけれども、こういった例があったので、ちょっと紹介したいと思います。これは、長野県の佐久市のことです。佐久市の柳田誠二市長44歳がツイッターを活用して市民の除雪の苦情をやがて励ましに変えたというちょっと事例をご紹介したいと思いますが、1メートル近い雪の壁に囲まれた佐久市の市役所を訪ねると、柳田市長はスマートフォンを見ながらツイッターで寄せられる大雪の情報を確認していた。同市のその市の積雪は例年靴が隠れる程度という、柳田市長は大雪の対応に慣れていない役所内は本当に手探り状態、ツイッターの情報は大切な判断材料になったと振り返りました。柳田市長がツイッターを始めたのが2011年1月、地元のケーブルテレビのイベントをきっかけだった。しばらくは使っていなかったが、最近では1日3回から4回市政に関する情報をツイートしていた。大雪情報もその流れで自然につぶやき始めたという。雪害に関して柳田市長が最初にツイートしたのは2月15日午前6時40分。雪に覆われた市街地の写真をつけて、この雪書くのかちょっと現実逃避したいな、でも行かなきゃ。その後、昼夜を問わずツイッターを使って精力的に情報収集と拡散を始めた。特筆すべきは市民らに写真の添付を呼びかけるなど、生の情報を求めるとともに、その情報に基づいて市役所内の関係各所に細かく指示をしたことだった。その指示もツイートし、情報提供した人への返礼にも丁寧にした。柳田市長の大雪に関するツイートはこれまでに300を超え、19日には1日50回以上市長が一人でつぶやいた。当初市民からは、自宅前の除雪はまだかなどと苦情のツイートが多数寄せられていたが、市長はすぐにできるだけの努力をします、ご理解とご協力をと応じながら除雪中の地域の情報を流した。すると、夜中なのに除雪をしているところがあると思うと納得できるとの返信が。除雪作業の優先順位をつけるとともに、市民に現状を伝えることが大切だと思ったと柳田市長は説明する。市長が情報を流すたびに、市民からは頑張ってくださいといった感謝のツイートが寄せられるようになった。柳田市長の一連のツイートはネット上でも話題となり、今回の大雪対応でネットを活用した恒例として評判になり、テレビやいろんなところでマスコミでも紹介されたということでございます。私は何を言いたいかと申し上げますと、本当に人手がない区、それから本当に少ないマンパワーで、どれだけ今どこが大切 大変なのかっていうことを情報を収集するっていうのは至難ですけれども、こういった SNS や Twitter を使うことによって、本当に今困っているところは何なのかという緊急災害の時には使えるんではないかという事例だと思っています。ですので、今回、今2月14日、湯沢の宿の例を話しましたけれども、今後の活用方法として、本当に困っているところ、今現状、そして町屋にはこうやって対処してるんだっていうことを、情報をいかに出すことが大切なんじゃないかというふうに思っていますので、こういった活用方法をぜひ活かされてはいかがでしょうかという質問でございます。以上です。
はい、1番、高橋和議員の2回目の質問もありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは2回目の質問にお答えをいたします。この長野県佐久市の柳田市長さんの取ったこと、素晴らしいことだというふうに思います。できれば私もしたいというふうに思うところでございますが、正直この SNS システムについてですね、まだまだ自分自身では Facebook をなんとか始めたという程度でございますので、しかし3番議員からもこのお話が出ておりまして、その折にまたお答えをさせていただきたいと、こう考えているところでございますけれども、やはり今のこのソーシャルネットワークサービスシステムですかね、これについてですね、やはり今おっしゃられたその緊急の災害やさまざまな事柄について、例えば観光地ユーザーにとっての情報を発信をしていくとか、そういうこともできると思います。相互のやはり互換性ということもあると思います。ただですね、今ほど申し上げた通り、私自身がまだまだそれらの事柄について Facebook を始めたのも昨年の7月8月ぐらいでございます。なかなか慣れていなくて、今でも10日1週間というような中でですね、やらせていただいているところでございますが、しかし今ご提案あったことはですね、本当は3番議員の時にお話ししようと思ってましたけれども、やらなければならないことだというふうに思っています。ただ今のいわゆる137名の体制があって、そのうち一般職というのは約100人ぐらいなんですね。人事にも大変なそのこの様々に考えながらやっていかなければならないという現状がございますから、これらも含めていく中でね、さっきおっしゃっていた、こうやってある地方の小さな町のこの議会でこのようにきちんと長野県の佐久市の柳田さんのことが取り入れられると、お話がされるということを、もし逆にこれが湯沢町、私に限らず皆さんを含めた中でそういうことができるとすれば、大きなね、やはり効果といいますか、そういうものがあると思いますので、研究をしてまいりたい、このように考えているところでございます。以上です。
町長の答弁がありました。1番高橋洋議員に3回目の質問を許します。
はい、本当にそうですね、 SNS やTwitter なんて難しくて、私もまだまだ勉強中ですので、そんなご無理を申し上げるわけないですが、こういう活用方法もあるということをだけご理解いただければと、またぜひ、前向きに検討いただけるということで、非常にありがたく思っています。で、3番目の質問でありますが、これは冬になりますと、この除雪もそうなんですけれども、私たちは何とも思ってないことなんですが、実は道路規制、チェーン規制っていう言葉が使われて、お客様が非常に困惑しているという話を聞きました。何のことって思うんですけど、いわゆるチェーン規制という規制が出ていると、関東のお客様は雪用のタイヤではなくて、雪用のタイヤにチェーンを履かなきゃいけないもんだというふうに勘違いしている方が増えていると。で、いろんな宿泊業者の方に電話かかってくるのは、今チェーン規制が出ているようですが、チェーンを履かないといけないんですか？いやいや、そんなことないんです。スタッドレスタイヤで十分来れるんです、っていう説明をする。こんな質問が結構今増えているという話を聞きました。そこで、 質問というわけではないんですけれども、こういう私たちは当たり前だと思っていた共通認識が案外そうではなくなっているということで、ぜひですね、私たちも湯沢町においてはチェーン規制というのを雪道用タイヤ規制とかですね、例えば雪用タイヤ規制なんていうような言葉にニュアンスに変えられないものなのか、という、まあ、これは道路公団やまたそういったこともありますから、ここで話することじゃないのかもしれませんが、こういった今、問題点が起きているんですよ、ということで、まあ、質問という形で、一つ意見させていただきました。以上です。
はい、一番高橋洋議員の3回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは3回目の質問にお答えをいたします。私も初めて聞きました。だから、いや本当に そういうことはあるんですかねという、まあ、気持ちなんですけども、首を振ってる人もいますが、まあ遅延規制というと従来であればノーマルタイヤで、でまあ各ですね、そのまあ関越の場合は土だるのところで規制をしてますよね。ああいう形でタイヤを見てですね、変えているもんだというふうにも思ってます。で、最近私が思うに、そのスタッドレスのタイヤを東京の方も冬季の間、その スキーを楽しもうとかボードを楽しもうという方は変えているのではないかなと、こういうふうに思って見ています。大概私も中里の、で、民宿を今また経営者買ってますけど、やってましたが、大概がスタッドレスを入ってきております。ですので今このご提案をあったことについてですね、まあ実態みたいなものをですね、話を聞いて、多分現場でそういう声を聞かれているわけでございますから、そういうお話もあるのだというふうに思います。今後どういうのがいいのか含めてですね、ちょっと意見聴取、なんて言ったんですかね、その、実態調査というか、そういう話を聞いた上で、今のご提案についてまた考えてまいりたいと、このように思います。以上でございます。
所長の答弁が終わりました。1番高橋洋議員に質問事項2について第1回目の質問を許します。
はい、では、質問させていただきますが、午前中の代表質問にもかなり重複していますので、また重複して申し訳ないと思っておりますが、通告通りまた質問させていただきたいというふうに思っております。会派発策の一つ、八番目にもある職員の人事交流について進捗状況並びに計画はいかにということで質問させていただきます。田村町長の公約にある職員の人事交流についてお伺いいたします。湯沢町役場には優秀な事務職員がたくさんおります。しかしながら仕事に対する意欲とやりがいを持ち続けるということは、人事評価制度や様々な意欲喪失の自己啓発の機会を与える民間企業に比べては非常に難しいことではないでしょうか。特に職員の人間力を高め、仕事にやりがいを見出し、町の発展が自己の喜びとなるような意識を高めることは町長の重要な仕事の一つであるように思います。そこで質問ですが、キャリアアップを望む若手職員の意欲と自己啓発のために2名程度の希望者を国の省庁への派遣計画を早くに実行していただきたいと思います。そこでの経験は仕事に対するキャリアアップのみならず、国との連携やパイプが構築できます。それはユーザーにとって職員が人材から人材になることだと思います。もちろん経費の問題や余剰人員がいない中で大変なことは理解しておりますが、教育や職員のやりがい創出は必ず湯沢町の発展になると思いますが、いかがでしょうか。
はい、1番高橋洋議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは高橋議員の1回目の質問にお答えをいたします。国、県との人事の交流は、 役場力を高める上でとても意義あるものと考えています。改革発策で示しておりますが、中央省庁との人力交流を行うことで、高橋議員が言われている国との連携強化やパイプの構築ができ、加えて町職員のレベルアップにつながると思っています。人事交流は国あるいは県から派遣していただく場合や町から派遣、相互での派遣があります。私は派遣いただくことを考えておりました。中央省庁での経験、知識力、企画、政策立案力等を発揮していただきたいと考えているところでございます。新年度に企画政策室で明確な目的を定め、人材、費用負担や期間について、検討してまいります。また、議員ご提案の町職員の中央省庁への派遣につきましては、大変いいことだと思います。ご指摘のように、町職員数に余裕がない状況でありますが、このことについても、検討してまいりたいと思います。以上です。
庁長の答弁が終わりました。1番、高橋雄議員に2回目の質問を許します。
はい。本当に前向きな、ご意見いただきましてありがとうございます。実は私、この、雪国観光圏と言っちゃおかしいんですけれども、3県奈良市町村のですね、役所の、ちょっと状況を調べさせていただきました。ちなみに南魚沼市におきましては、今年に関しては国への派遣はしていないが、平成23年度には、環境省に2名派遣をしていると、2年間ですね、派遣しているということでございました。魚沼市においては、30代の、立候補して、また、人が多い場合は、これは町長が決めるのかどうか、私そこまで聞きませんでしたが、2名、1名が国土交通省へ派遣、1名は内閣府へ派遣、魚沼市は2名の2年間の国への出向をしているそうでございます。水上町においては環境省に2年間女性職員を1名派遣していると聞きました。これは上信越国立公園谷川岳を有する町として環境省との連携を密にするために、過去ずっと環境省とのパイプを作るために行っている事業だと聞いております。今年は1名ですが、過去は2名2年間ずつ出向者を出していたと聞いております。津南町においては前例がない、またこれからも計画がないと聞きました。十日町においては、まず、経済産業省とに2名、30代の希望者を派遣していると。ここで、たくさんの助成金、補助金等の勉強をしてきて、やはり連携、パイプを作るというためにですね、毎年、2年ずつですけれども、行っていると。また合わせて国土交通省から受け入れとして1名受け入れをしているというふうに聞いております。このように近隣市町村においても、やはり国との連携パイプをですね、作るために、また、湯沢は、不交付税団体だったもんですから、そのようなあれがなくてもよかったのかもしれませんが、今後において国としっかりパイプを作るためにも、こういったですね、ことをぜひ前向きにご検討いただければというふうに思っています。湯沢にはまだ私もわかりませんが、たくさんの沢があったり砂防があったりですから、建設省、国土交通省系がいいのか、また観光であれば観光庁であるのか、経済産業省であるのか、これをぜひですね、町長の方針にあってぜひ検討していただいて、こういったこともご検討を合わせていただきたいというふうに思っております。ですので、ぜひ、町長一人でパイプを作るんではなくて、職員の皆さんにもパイプ役になっていただけるようにぜひやっていただきたいということを検討していただきたいということ 合わせて質問という形でさせていただきました。以上でございます。
1番高橋洋議員の2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
2回目の答弁をさせていただきます。大変いい情報を調べていただきました。ありがとうございます。今まで私もこのいわゆる人事交流のことで、この一般質問が出たときにですね、湯沢町の現状、今まではどうであったのかなということで、職員の方からお話を聞いてまいりました。ある方が平成5年6年25歳の時に、県にですね、都市計画課の方に、執行になった。お前行くかって言ってもらえるかということで、話があって、で親とも相談したけれども、その結果勉強になるからということで行ってきたそうです。その方が言うには、その職員が言うにはとても勉強になった。さっきも補助金の話が出ておりましたけれども、勉強になったし、今部署が5箇所変わったけれども、今でもその人脈というものは生きていて、合わせてその勉強してきたことがやはりその肥やしになって今につながっているということでございました。したがってその県で勉強してきたことは素晴らしいことだし、その県の職員、執行している職員として国にも県職の職員と陳情したり、いろいろさまざまなお話をしたんだと思うんですけれども、その時でもですね、県のレベルはすごく高いと思った。合わせて国のレベルはきっともっとすごいのではないか、こういうふうに言っています。町を元気にしていくという上では、町民官民挙げて一体となってやっていかなければならないことは紛れもないことですけれども、その中で行政力、役場力というものを強化をしていくということはとても大切なことだと思っています。今ほどご提案をあったこと、また調べていただいたことをですね、今後のやはり材料として生かして、できるできないを今ここで お話しできませんけれども、いいことだというふうに思っておりますので、この今質問あったことを生かさせていただきたい、このように思うところでございます。以上でございます。
町長の答弁がおりました。1番高橋洋議員に3回目の質問を入れています。
はい、もう質問は特にございません。本当にありがとうございました。午前中の、話と重複するところがたくさんあったわけでございますけれども、町長には前向きに答えていただきましたことを本当に感謝申し上げまして、私の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
以上をもちまして1番高橋洋議員の一般質問を終わります。